予防接種をすれば軽く済むという幻想。天才、2011年3月9日14時54分53秒。テーマ、間違いだらけの予防接種。予防接種が子供を殺しているという事実。ワクチンは病原体そのもの、生ワクチン、またはその一部分、不活化ワクチン、その毒素、トキソイドなどを弱毒化して作られていますので、非常に危険性の高い薬剤です。法律上も劇薬に指定されていて、その取り扱いには厳重な注意が要求されています。例えば普通のビタミン注射などは、医師の監視下で看護婦が注射をしても差し支えありませんが、ワクチンは医師が自分で注射しなければならないといった規制があります。予防接種とは、このような劇薬を乳児の体内に注入して、軽く感染症をかからせようというのですから、かなり危険は医療行為に入ると言えます。事項の図1は、国によって予防接種による被害者と認定された人数を示しています。1970年、予防接種の被害を訴える国民の声を抑え込むことができなくなった当時の厚生労働省は、予防接種には、死亡、植物状態、重い知能障害などの重大な事故が起こることを認め、被害者認定を始めました。それまでは、予防接種は安全で事故は起こらないとして、事故隠しにあらゆる手段が使われていました。例えば、京都ジフテリア事件、1948年、8万名に対するジフテリアトキソイドの接種で、死亡者は65名、その他入院治療を要する患者は約150名に上った、患者の約 80%、死亡者の 90% は2歳以下の乳幼児。の時は、被害者の家族は、警察から絶対に口外しないようにと口止めされ、外出する際には、風呂屋に行くのにも警官の尾行がつきました。こうして国家が全力を挙げて自己隠しをしてたいのですから、過去の被害の実態は今でも闇の中です。最近になって被害防止に関心を持つ市町村での情報公開によって、中軽度の害作用の実態が少しずつ見えてきつつあります。しかし被害状況を示すデータは一般には公表されないので、親も市町村の係員も認定制度があることを知らないことが少なくありません。ですから事故が起こっても泣き寝入りさせられたり、たとえ申請を出しても、国が認定拒否をするので、悲惨な生活を余儀なくされるといったケースが非常に多く、実際の被害者の数は、この表の10倍とも20倍とも考えられます。効果率のまやかし。ワクチンの効き目を表す言葉に、効果率があります。200人の子供を100人ずつ、AB 通つのグループに分けます。A グループの100人にはワクチンを接種せず、B グループの100人には接種します。その結果、A グループ中の40人が発病し、B グループでは10人が発病したとします。予防接種のおかげで、100人のうち30人が発病せずに済んだわけですから、素人考えでは約 30% の子供に効果があったということになりそうです。図3。効果率パーセント、非接種者の発病数、接種者の発病数、非接種者の発病数、かける。100。図3では、40の10、40。かける。100。75%。普通に考えると、効果率 75% というと、100人に接種したら75人が病気にかからないと思ってしまいそうなものです。しかし、医学用語はそういうことになっていないのです。ここで注意しなければならないことは、この計算では全体の人数や発病者の人数が何人であっても、AB のグループの発病者の割合が4対1ならば、いつでも 75% になるということです。例えば、AB のグループを1万人ずつとし、非接種の A グループでは4人が発病し、接種した B グループでは1人だけが発病したとします。つまり1万人に予防接種をして、たった3人が発病せずに済んだだけでも、効果率は 75% と表現されるわけです。素人考えでは 0.0003% ですが、こんな不思議な言葉がまかり通る、医学の世界には、ただただ驚くばかりです。略、推進派の著書の抜粋で、効果はあると有意検定すれば、そんなものである。と効果率について述べている。私たちも予防接種とはその程度のものであると思うしかありません。予防接種に効果があるかないかということにはこのような錯覚を誘う表現が含まれていることを覚えておいてください。予防接種をすれば軽く済むという幻想。以上のようにワクチンはよく効く、予防接種さえしておけば病気にかからないから安心だというのは幻想です。この幻想が見破られてしまったので、新たに医者が持ち出してきたのが、予防接種をしておけば病気にかかっても軽く済むという説です。しかし、接種したから軽く済んだというデータはありません。そんなデータを取ることは不可能です。なぜなら、一人の人間の同じ状態の時に、接種した場合としなかった場合との両方のテストをすることは不可能だからです。 しかし、多くのお母さん方はこのまやかしの論法に引っかかって、予防接種を受けなかったらどうなるのか、という点に最大の関心を寄せておられます。それを知りたいという気持ちはよくわかりますが、病気に感染したらどうなるかについて述べる場合、予防接種を受けたか受けてないかはあまり関係ないと言わねばなりません。その子供の体質や栄養状態、生活環境などによって、予防接種を受けていても発病する子もいれば、受けていなくても発病しない子もいます。発病した場合に軽く済むか、重くなるかについても同じことです。むしろ予防接種を受けたがために、ワクチンの害作用で一時的に免疫力が低下して他の病気にかかったり、潜伏していた病気、本来ならふわらわ感染で終わるようなものが出てきたりすることもあります。要するに、予防接種はあくまでも感染症対策の一つに過ぎませんし、この章で見てきた通り、よく効くかどうかも怪しいので、それを受けたかどうかだけで、どうこういうことはできないのです。言えるとしたら、かつて感染症が恐ろしい病気だった時代に比べて、栄養状態も、生活環境も、飛躍的に、向上した現在、先天的な免疫不全など特別な弱点を持つ子供でもない限り、予防接種を受けなくても、大したことにはならないだろうし、むしろ受けずに本物の病気にかかった方が望ましいのではないかというくらいです。なぜ、そんなことが言えるのか次の章で詳しく見ていきましょう。